10月国際長老訓練メッセージ4、主の2度目のまた目前に迫った来臨のために、主の委託においてまた主の賜物において中心に奉仕する。アウトライン、サマリー、ローマ数字1、マタイ24章45節から51節が掲示していることは、私たちが主の委託において中心に奉仕し、神を食物として神の家族の者たちに与えなければならないということです。それは私たちが来るべき王国においてキリストを私たちの褒章として獲得するためです。 A、 神は家庭、また家庭の行政、エコノミーを持っており、彼ご自身を食物として彼の家族の者たちに分与し、彼ご自身を表現させます。 B、神は中心で思慮深い奴隷を彼ご自身の家族の上に立てて、家庭の管理者、執事、供給の経路とならせ、定められた時に彼の民に食物を与えさせました。 C、 食物を与えるは紹介の中で神の言葉とキリストを命の供給として信者たちに供給することを指しています。キリストは命を与える霊として私たちの食物であり、命の言葉の中に具体化され実際化されています。私たちが主を私たちの霊的食物として享受して人を養うことができるようになるためには、彼の言葉を祈り思い巡らさなければなりません。またそれを注意深く考慮することを通して味わい享受しなければなりません。D、 私たちの心の中で私たちの主人は来るのが遅れるということは、現在の邪悪な時代を愛して主の出現を愛さないことです。私たちはむさぼりに警戒して自分のために宝を蓄えるのではなく、神に対して富まなければなりません。ロトの妻を思い出しなさい。ルカ17章32節が意味するのは、神が裁き完全に破壊しようとしている邪悪な世を私たちが愛すべきではなく、尊ぶべきではないことをということです。このことはこの世を愛する信者たちに対する厳粛な警告です。 E、 私たちの奴隷仲間を打ち叩くことは信者仲間を虐待することです。私たちは自分の信者仲間を裁いたり罪定めしたりしてはならず、彼らに対して親切で情け深くあり、神がキリストにあって私たちを許してくださったように彼らを許さなければなりません。罵ることは私たちが生徒たちの内側に苦痛を引き起こすこと、あるいは口汚い言葉で生徒たちを激しく責め立て、また批判することによって内側を傷つけることです。主の方法は私たちの傷に包帯をする、私たちを癒すことと、油とブドウ酒を注ぐ聖霊と神聖な命を私たちに与えることです。罪に対する感覚は神を認識することから来ます。同様に罵る言葉に対する感覚は体を認識することから来ます。罵る言葉は体の証に相反します。 F、 酔っ払いどもと食べたり飲んだりすることはこの世的な事柄で酔っ払っているこの世の人と付き合うことです。信者たちの神聖な性質と聖なる立場のゆえに、彼らは未信者と共に首輝きを負うべきではありません。このことは結婚また事業だけではなく、信者と未信者との間のすべての親密な関係に適用されるべきです。私たちは若い時の欲から逃れて純粋な心で主を呼び求める人たちと共にすべてを含むキリストを追い求めなければなりません。 G、 王国の実現において中心で思慮深い奴隷は支配する権威を褒章として与えられます。ところが邪悪な奴隷は栄光のキリストから、彼の王国の栄光から、彼の王国にある 彼の栄光の臨在から断ち切られます。ローマ数字2、マタイ25章14節から30節が啓示していることは、私たちが主の賜物において中心に奉仕し、彼のために利益を得なければならないということです。それは私たちが来たるべき王国において主の喜びの中に入るためです。 A、 主はご自身を外国へ、天へと行こうとして、自分の奴隷たちに自分の財産を渡す人に例えました。自分の財産は教会とすべての信者を表彰しており、彼らは神の家族を構成します。 B、 主人は彼の奴隷たちのあるものに5タラント、他のものに2タラント、他のものに1タラントをそれぞれの能力に従って与えました。タラントは霊的な賜物、霊的な技能と能力を象徴します。キリストの体のすべての主体は賜物を持っており、またすべてのものが賜物です。それぞれの能力は私たちの天然の能力を象徴しており、それは神の創造と私たちの学びから構成されています。モーセ、ペテロ、パウロの天然の能力は十字架を経過して復活の中で出てきて、主によって用いられ主の体を建造しました。 C、 タラントで商売をするとは、主が私たちに与えてくださった賜物を用いることを象徴します。他のタラントを設けるとは、私たちが主から受けた賜物が最大限に用いられて何の損失も浪費もないことを象徴します。 D、 5タラントと2タラントのものとは対照的に、1タラントのものは立ち去って地を掘り、主人の銀貨を隠しました。このことが象徴するのは、主の賜物を用いないで人々を救わず、主の抱負を彼らに供給しないことです。地を掘りとは、この世と関わりを持ち、私たちが主から受けた賜物を埋めることを象徴します。主人の銀貨を隠したとは、主の賜物を無駄にし、知的な口実のもとにそれを荒廃させることを象徴します。主の賜物を用いないどのような口実も賜物を隠すことです。 E、 主人が邪悪で怠惰な奴隷に言っているのは、彼が主人の銀貨を両替人たち銀行に預けておくべきであったということです。そうすれば主人は帰ってきた時、利子とともに彼のものを受け取ったでしょう。ある意味で両替人たち銀行は皆救われたばかりの人、若者、交代した人たちであると言ってもよいでしょう。私たちが自分のタラントを用いる最上の方法は、人を顧みて、人に興味を持ち、人のために関心を持って、キリストを人の中へと分与することです。私たちは誰を顧みるべきかに関して、主と時間を費やして主に開くとき、主は私たちに負担を与えます。私たちは主と一になって、主の臨在を持って人を育み、主の抱負を持って人を養うことによって、人と接触し、人と交わるとき、自然に自分のタラントを用いるようになります。 F、 主は帰ってきたとき私たちと清算をします。このことが象徴するのは、空中におけるパルシーアの機関、主の裁きの座での主の裁きです。そこにおいて信者たちの生活、振る舞い、働きは裁かれ、報奨を得るか、あるいは懲らしめを受けます。 G、 主の報奨は私たちの働きの大きさと量と関係があるのではなく、私たちが最大限に主の賜物を用いることにおいて中心であることと関係があります。キリストご自身が私たちにとっての報奨としての命の冠、義の冠、栄光の冠であって、私たちは来たるべき王国において彼を享受します。 H、来たるべき王国において、主の賜物は怠惰な信者たちから取り去られます。
そして彼らは外の暗闇に放り出されます。しかし忠心な信者たちの賜物は増し加わり、彼らは彼らの主人の喜びの中に入ります。主の喜びに預かることは王国における栄光と地位に勝った最大の報奨です。
クリューシャルポイント1、時に応じて周りの人たちに食物を与える忠心で思慮深い奴隷。アウトライン1、マタイ24章45節から51節が掲示していることは、私たちが主の委託において忠心に奉仕し、神を食物として神の家族の者たちに与えなければならないということです。それは私たちが来たるべき王国においてキリストを私たちの報酬として獲得するためです。マタイ24章45から46節、そこで主人が家族の上に任命して時に応じて彼らに食物を与える忠心で思慮深い奴隷は誰であろうか。主人が来た時そのように行っているのを見られる奴隷は幸いである。もし私が御言葉において十分にロークしないで来てあなたに語るなら、ただ一杯のコーヒーといくつかのドーナツを供給しているだけです。栄養になる良い朝食を料理するにはあなたの勤勉さを必要とします。この例えの文脈によれば、忠心な人は勤勉な人です。ここの忠心であるとは勤勉であることと等しいのです。主の財産は常にあなたの周りにいます。信者、紹介、さらにすべての罪人があなたの周りにいます。彼らに食物を供給するのはあなたの義務、責任です。彼らが罪人であるなら、彼らが必要とする食物として恵みの福音を供給しなければなりません。彼らが何かに病んでいる信者であるなら、彼らを養い、癒し、強め、目覚めさせる状態にふさわしい言葉を聖書から供給する必要があります。これを行うことは、時に応じてあらゆる種類の人々である主の財産に適切な食物を供給する忠心で思慮深い奴隷になることです。あなたは職場に入るとき、これが未信者たちに福音の適切な食物を供給する適切な時の一つであることを認識しなければなりません。あなたが学校に行くとき、あなたの周りのすべてのクラスメートはあなたに渡された主の財産です。それはあなたが機会、すなわち適切な時を捉えて彼らに福音を供給するためです。アウトライン2、私たちの心の中で私たちの主人は来るのが遅れるということは、現在の邪悪な時代を愛して主の出現を愛さないことです。私たちの奴隷仲間を打ち叩くことは信者仲間を虐待することです。マタイ24章48から50節、しかしその邪悪な奴隷が心の中で私の主人が来るのが遅れると言い、奴隷仲間を打ち叩き始め、その奴隷の主人は思いがけない日、知らない時に来て、あなたは打ち叩くことで奉仕の時間を浪費しています。奉仕を行うのではなく、あなたは兄弟たち、奴隷仲間を打ち叩くのです。兄弟たちの多くは私が人を批判し暴露して打ち叩くのを決して聞いたことがないと証しすることができます。私の唯一の負担はメッセージを解き放つことです。私には誰をも暴露する意図はありませんが、多くの人は私が解き放つメッセージの光によって暴露されます。それは私の仕事ではなく主の働きです。私たちは皆一種の打ち叩くことである批判、裁き、反対、つぶやきをやめなければなりません。私たちは主の権益のために自分の時間、活力、すべてのものを費やして積極的な奉仕をしなければなりません。適用奉仕者編、紹介の兄弟姉妹は全員が奉仕者であるべきです。そのために何人かがまず立ち上がり率先して奉仕するべきです。奉仕をするとき、第一に重要なことは、時間をかけて美味しい栄養のある食事を作ることです。栄養があり、しかも美味しい料理です。あなたが美味しい栄養のある霊的食事を提供するために、1、あなたが料理を提供する新人のことを考え、祈る。2、神の必要の観点から料理を考え、祈る。3、新人の観点から彼らが食べやすい料理にするように考え、祈る。4、 兄弟姉妹と交わり組み合わされて体の奉仕をする。5、食事が美味しくエンジョイのあるものにするために一緒に会話し交わりながら食べるべきです。このように愛情を込めて時間をかけて作る料理はコーヒーとドーナツの食事とは異なり、新人を適切に養うことができます。神戸にある商会は年末年始の時間を用いて Zoom でも参加可能な様々なイベントを企画しています。 1. 12月20日主日午後3時半から4時半ゴスペルソングミーティング。 2. 12月27日主日午後3時半から4時半イヤーエンドブレッシングミーティング。 3. 12月28日月曜日午後6時から9時責任者ブレンディング。 4. 12月29日火曜日午後7時から9時年末祈り集会。5、12月31日木曜日午後6時半から8時半年末の恵みを数える集会。6、1月1日金曜日午前6時から日の出ブレンディング10時から12時新年集会。7、1月2日各地区の福音訪問ブレンディング。8、1月3日主日午前バイタルグループごとの新年主日集会。そして午後1時半から2時半ズーム新年集会。9、1月4日月曜日午後各地区の福音訪問ブレンディング。10、1月5日午後各地区の福音訪問ブレンディング。1月9日土曜日10時から12時関西責任者奉仕者集会。12、1月11日月曜日祝日午前福音訪問ブレンディング、午後6時から9時責任者ブレンディング。これ以外に、呼ぶ気信玄伝道の書、結晶の学びの訓練が1月23日から1月8日にかけてあります。4メッセージ、1週間。これらすべての企画において、より多くの兄弟姉妹が参加して、キリストの体の交わりと、一と精霊の流れの中で全員が成長し、全員が機能することを前進させることができますように。また、奉仕をするとき、妬みや競争心を持っていってはいけません。妬みや競争心を持って奉仕すると、兄弟姉妹の失敗を荒探しして、罪定めし、責めます。第2コリント3章6節。神はまた私たちを新しい契約の奉仕者として資格づけてくださいました。それは文字ではなく、霊の奉仕者です。なぜなら、文字は人を殺しますが、その霊は人に命を与えるからです。例えば、あなたは兄弟姉妹の奉仕における些細な失敗を見出して、怒り、責め立てます。そして今回のことに加えて、彼の以前の失敗を持ち出し始めます。これは以前のことであなたが自分の妬みの罪を告白していないことを暴露します。あなたは、妬みや競争心を入れる卑しい器ではなく、キリストで満たされ、愛の中で他の人にキリストを分与するたっとい器であるべきです。罪を告白して、汚れを取り除いて、純粋な心を持って奉仕してください。祈り。主イエスよ、私を時に応じて、あらゆる種類の人々の必要に応じた食物を供給する中心で、思慮深い奴隷としてください。周りの人たちを養い、癒し、強め、目覚めさせるのにふさわしい言葉を考え、祈り、おいしい食事として提供できるように、御言葉を追求して備えます。奴隷仲間を打ち叩く、すなわち批判したり、裁いたり、つぶやいたりして時間を浪費することなく、主の権益のために積極的に奉仕します。
クルーシャルポイント2、忍耐強くキリストを表現する生活態度を持ち、勤勉に福音と真理を追い求め、主と紹介から受けた負担を担う。アウトライン1、酔っ払いどもと食べたり飲んだりすることは、この世的な事柄で酔っ払っているこの世の人と付き合うことです。マタイ24章48から50。しかし、その邪悪な奴隷が心の中で、私の主人は来るのが遅れると言い、酔っ払いどもと食べたり飲んだりするなら、その奴隷の主人は思いがけない日、知らない時に来て、あなたは生徒たちを打ち叩いている時、紹介生活の中で依然として関心を持っています。あなたはそれほど紹介のために負担を負い、紹介生活に関心を持っているので、兄弟姉妹を批判します。一旦紹介のことを忘れ、紹介に何の関心も持たないと決めたなら、あなたはこの世を愛するようになって、常にこの時代によって麻痺させられている世の人と付き合います。 この世を愛する生徒は長老たちがどんな良いことや悪いことを話しても何の心もありません。かつて彼は奴隷仲間を打ち叩いていたかもしれませんが、今はこの世的な教授によって完全に占有されています。今は酔っ払いどもと食べたり飲んだりしています。ほとんど毎日が彼にとって幸いな日であり、ほとんど毎週末が楽しい週末であるかもしれません。なぜなら彼はこの世的な事柄の麻痺させるものを享受しているからです。アウトラインにマタイ25章14節から30節が掲示していることは、私たちが主の賜物において中心に奉仕し、彼のために利益を得なければならないということです。それは私たちが来るべき王国において主の喜びの中に入るためです。マタイ25章14から15、天の王国はある人が外国へ行こうとして自分の奴隷たちを呼び、彼らに自分の財産を渡すようなものである。彼はある者にごたらんと、他の者に似たらんと、他の者にしたらんとをそれぞれの能力に従って与えた。そして彼は外国へ出かけた。私たちは主が私たちに何かを与えてくださるのを無関心に待っているべきではありません。違います。私たちは勤勉に福音と真理を追い求めなければなりません。私たちは熱心になって人の堕落、贖い、再生、救い、血の清め、その霊の洗いを知るべきです。これらすべては完全な福音の面です。私たちはまた紹介、神の永遠の定められた御旨、神のエコノミーに関する真理を知り、経験する必要があります。最終的にこれらの真理は、私たちのタラントとなるでしょう。その時私たちはそれを人に供給することができるでしょう。このようにして、主の財産は私たちのタラントとなります。さらに、私たちはこう祈る必要があります。主よ、私は生徒たちを顧み、彼らの負担を担いたいです。私の心は彼らのためです。私たちが生徒たちに対する心を持ち、彼らに負担を持つなら、主の財産である彼らがタラントとして私たちに与えられるでしょう。主があなたに与えられたどの負担も放棄してはなりません。主は彼の回復において広大な働きを持っておられます。彼はこの働きのために、立ち上がってその責任を負う何千という若い兄弟姉妹を必要としておられます。タラントはあなたの天然の誕生から来るものではありません。そうではなく、それは絶対にあなたの負担と関係があります。あなたが負担を取り上げるなら、タラントを受けるでしょう。適用ビジネスパーソン大学院生編。ビジネスパーソンや大学院の研究者は、酔っ払いどもと食べたり飲んだりすることは、この世的な事柄で酔っ払っているこの世の人と付き合うことであることを認識してください。あなたがこの世との付き合いに深く関与すると麻痺させられてしまいます。ヨハネ15章18節、世があなた方を憎むなら、あなた方を憎む前に私を憎んできたことを知りなさい。16章33節、私がこれらのことをあなた方に語ってきたのは、あなた方が私の中で平安を持つためである。世にあってあなた方には苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に打ち勝っている。あなたは世の人のあなたに対する批判を完全に避けることはできません。なぜなら世は主を憎み、紹介を憎んでいるからです。全く批判がないというのは、証がないことを証明しているかもしれません。しかしあなたは反対があっても、忍耐強くキリストを表現する生活態度を示すことで、悪人呼ばわりしている人に神は訪れてくださいます。第一ペテロ2章12節、また異邦人の間では、卓越した生活態度でありなさい。それは彼らがあなた方を悪人呼ばわりしていても、あなた方の良い行いを自分の目でよく見て、神の訪れの日に神に栄光を期すようになるためです。あなたは世を愛して証がなくならないように注意すべきです。第一ヨハネ2章15節から17節、世と世にあるものを愛してはいけません。誰でも世を愛するなら、道知恵の愛は彼の中にありません。なぜなら、すべて世にあるもの、すなわち肉の情欲と目の情欲と生活の虚栄とは、 道しから出たものではなく、世から出たものであるからです。世と世の情欲は過ぎ去っていきます。しかし、神の御心を行う者は永存するのです。積極面で、あなたは主と紹介から受けた負担を勤勉に祈り、交わり、実行してください。紹介の4つの柱は、1、真理、2、命、3、紹介、4、福音です。真理は命の経験のためであり、紹介は命の中で生み出され、建造されます。そして紹介は、拡造と回転のために、王国の福音を積極的に述べ伝えるべきです。あなたが紹介の4本柱に注意し、負担を持てば持つほど、あなたは命と機能において前進します。12月20日、主日の午後行われたゴスペルソングミーティングが祝福され、神戸にある紹介の主日集会人数は初めて200人を超えました。主だった機能は、2人のシーカを導いた姉妹たちとファシリテーターの若い夫婦が行いました。この若い夫婦はこのような機能を初めて担当しましたが、よく準備し、様々なことに対応して立派に機能を果たしました。改善すべき点はもちろんありますが、全体的によくできました。次の機会があればもっと良くなるでしょう。多くの若いビジネスパーソンが立ち上がって、紹介の奉仕の責任を担う必要があります。祈り、おう、主イエスよ、私は勤勉に福音と真理を追い求めます。そして紹介、神の永遠の定められた御旨、神のエコノミーに関する真理を知り経験します。これらの真理は私のタラントとなります。私は主から負担を与えられた人にこれらの真理を福音として供給します。この世との付き合いに深く関与して麻痺させられることがないように、若い時から立ち上がって主と紹介から受けた負担を担います。アーメン。
クルーシャルポイント3。自分のタラントを用いる最上の方法は、主のために人に関心を持ち、祈り、キリストを分与することである。マタイ25章15節から17節。彼はある者に5タラント、他の者に2タラント、他の者に1タラントを、それぞれの能力に従って与えた。そして彼は外国へ出かけた。5タラントを受けた者は直ちに行って、それで商売をし、他に5タラントを設けた。同じように2タラントを受けた者も他に2タラントを設けた。26節から27節。主人は彼に答えて言った。邪悪で怠惰な奴隷よ。あなたは私がまかなかったところから刈り取り、散らさなかったところから集めることを知っていた。それなら、私の銀貨を両替人たちに預けておくべきであった。そうすれば私が帰ってきたとき、利子とともに私のものを受け取ったであろう。アウトライン1。タラントで商売をするとは、主が私たちに与えてくださった賜物を用いることを強調します。他のタラントを設けるとは、私たちが主から受けた賜物が最大限に用いられて、何の損失も浪費もないことを強調します。アウトライン2、5タラントと2タラントのものとは対照的に、1タラントものは立ち去って地を掘り、主人の銀貨を隠しました。このことが強調するのは、主の賜物を用いないで、人々を救わず、主の抱負を彼らに供給しないことです。地を掘りとは、この世と関わりを持ち、私たちが主から受けた賜物を埋めることを強調します。主人の銀貨を隠したとは、主の賜物を無駄にし、私的な口実のもとに、それを荒廃させることを強調します。主の賜物を用いない、どのような口実も賜物を隠すことです。アウトライン3。主人が邪悪で怠惰な奴隷に言っているのは、彼が主人の銀貨を両替人たち、銀行に預けておくべきであったということです。そうすれば、主人は帰ってきたとき、利子とともに彼のものを受け取ったでしょう。ある意味で、両替人たち、銀行は皆、救われたばかりの人、
若者、交代した人たちであると言ってもよいでしょう。私たちが自分のタラントを用いる最上の方法は、人を顧みて、人に興味を持ち、人のために関心を持って、キリストを人の中へと分与することです。私たちは誰を顧みるべきかに関して、主と時間を費やして主に開くとき、主は私たちに負担を与えます。私たちは主と一になって、主の臨在をもって人を育み、主の抱負をもって人を養うことによって、人と接触し、人と交わるとき、自然に自分のタラントを用いるようになります。アウトライン4、主は帰ってきたとき、私たちと清算をします。このことが象徴するのは、空中におけるパルーシアの期間、主の裁きの座での主の裁きです。そこにおいて、信者たちの生活、振る舞い、働きは裁かれ、報奨を得るか、あるいは懲らしめを受けます。主の報奨は、私たちの働きの大きさと、量と関係があるのではなく、私たちが最大限に、主の賜物を用いることにおいて、中心であることと関係があります。アウトライン5、来たるべき王国において、主の賜物は、怠惰な信者たちから取り去られます。そして彼らは、外の暗闇に放り出されます。しかし、忠心な信者たちの賜物は増し加わり、彼らは彼らの主人の喜びに入ります。第一の面は、人が養われ、豊かな栄養が与えられることです。第二の面は、主の財産が増し加わることです。例えば、私たちが福音を述べ伝えれば述べ伝えるほど、ますます福音は豊かになります。真理についても同じです。私たちが真理を人に供給すると、真理は増し加わります。これは生徒と紹介についてもそうです。適用、新人及び青少年、大学生編。神が5タラントの者には5タラントを、2タラントの者には2タラントを、1タラントの者には1タラントを要求することは、神がそれぞれの能力に応じて与えたタラントを最大限に活用することが求められているということです。信者であれば誰でもタラントが与えられていますので、主はタラントを活用しない、どのような言い訳も聞かれません。新人や若者の皆さん、主はあなたに各自が受けたタラントに従って商売して儲けることを要求しています。勝利者になり損ねた人たちは地を掘り、この世との関わりを持ちすぎました。あなたはこの世に生きていますが、この世のものではありません。ですからこの世と深く関わりすぎてはいけません。ヨハネ15章19節、あなた方が世のものであるなら、世は自分のものを愛したであろう。しかし、あなた方は世のものではなく、むしろ私があなた方を世から選び出した。だから世はあなた方を憎むのである。例えば学生であれば、クラブ活動や遊びのために、放課後や休日の時間を使いすぎてはいけません。社会人であれば、会社で残業や休日出勤をしすぎること、仕事の後の付き合いの飲み会や休日のゴルフに積極的に参加することは地を掘ることです。仮に友人や上司に付き合いが悪い人と批判されても決して恐れる必要はありません。14章27節、私の平安をあなた方に与える。私があなた方に与えるのは、世の人が与えるようなものではない。あなた方は心を騒がせてはならない。恐れてはならない。あなたは少なくても1タラントを主から受けています。自分のタラントを用いて商売する最上の方法は、主のために人に関心を持ち、祈り、キリストを分与することです。人に関心を持ち、嗅いでみるとき、名簿と統計を使う必要があります。ルカ15章4節、あなた方のうちに100匹の羊を持っている者がいて、その1匹を失ったなら、 99匹を荒野に残しておき、失ったその1匹を見つけるまで探しに行かないだろうか。統計がなければ、人にあまり関心のない人にとって、100と99は同じです。それだけでなく、100と90も同じでしょう。ピリピ、2章21節。人は皆自分自身のことを求めて、キリストイエスのこと、すべての生徒たちを伴う紹介に関することを求めていないのです。あなたは若い時から、あるいは新人の時から、統計を見て増えているのか、減っているのかを知り、名簿を確認して、集会に来れなかった人たちに関心を持ち、祈り、接触して、キリストを彼らに分与して養うことを学んでください。祈り。おう、主、イエスよ。主は私にタラントを預けてくださいました。自分のタラントを用いる最上の方法は、人に関心を持って、人を顧み、キリストを人の中へと分与することです。主に開き、主と時間を費やして、与えられた負担に従って、主の臨在をもって育み、主の抱負をもって養います。この世と関わりを持ちすぎて、タラントを地を掘って埋めた邪悪で、大胆な奴隷のようになることから救ってください。アーメン。